皆さんおはようございます。それでは4月25日復活後第4シーズンの礼拝式を取り行います。では新聖歌18番大御神を褒めますようご一緒に賛美しましょう。それではご一緒に聖書を朗読しましょう。使徒の働き4章5節から12節修法の第4面か新約聖書の238ページです。使徒の働き4章5節から12節ではご一緒に拝読いたします。翌日民の指導者たち長老たち律法学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一族も皆出席した。彼らは二人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問した。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、 皆さんも、またイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人、イエス・キリストの名によることです。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのは、この方のことです。この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下で、この皆の他に、私たちが救われるべき名は、人間に与えられていないからです。以上です。それでは、礼拝を始めるにあたりまして、お祈りをいたします。この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下で、この皆の他には、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。私たちを愛し導いてくださる父なる御神様、あなたの尊い愛と導きの中で、このコロナ禍の中ではありますけども、ホームページを通して礼拝に預かれる幸いを心から感謝いたします。この方以外には、この主イエス・キリスト以外には、誰によっても救いはない。今日もそのことを覚え、尊い主イエス・キリストが私たちのためにご自分の命まで捨てて、尊い技を成してくださった。その尊い救い、愛と救いを覚え、また、この福音のメッセージが、お一人お一人の魂に深く、届くことができますように導いてください。また、メッセージを取り継ぐこの小さきものを、あなたが御霊に満たし、十分に、最初から最後まで、御言葉を、語らせてください。礼拝を始めるにあたりまして、主イエス・キリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは、月間賛美286番を賛美いたしましょう。 それでは聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書10章22節から30節です。修法の第4面か新約聖書の203ページです。それでは拝読させていただきます。その頃エルサレムで宮清みの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの街道を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気を揉まされるのですか。あなたがキリストならはっきりと言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。以上です。それでは私たちの信仰を使徒信条をもって告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主、父なる全能の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、賢より再び来たりたまわん。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。それでは新聖歌355番を賛美しましょう。
Thank you.
あるクリスチャンの夫婦の対象のですね、セミナーが数年前に開かれまして、でそこにですね、参加していた若い女性がその講師に対してこういう質問をしました。先生、どうしたらトラブルを避けて幸せな夫婦関係を築くことができるでしょうか。実は私たちはまだ新婚なのに、月に一度は必ず大喧嘩をしてしまい、それが嫌で嫌でたまらず解決を求めてきました。こういうですね、質問でした。まあこういう話を聞きますと私たちは身につまされるかもわかりません。で、講師の先生は彼女の質問に対してこう言ったそうです。聖書の中に観難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すという言葉がありますね。つまり苦難を通して人間は成長するということです。そのように自分を鍛えてくれるのは多くの場合、家庭とか夫婦といった身近な人間関係です。お互い罪人ですから、衝突は避けられません。また衝突することによって忍耐を学び、訓練されていくのです。ですから苦しみを取り去るのではなく、安全な苦しみ方を学ぶのが良いのではないでしょうか。そして安全な苦しみ方を学ぶためには自分たち二人だけで解決できるとは思わないことです。いつもいつでも相談できる存在を持っていることですよと、まあ、こうおっしゃったそうですね。私はここを読んでですね、二人だけで解決できないというのは本当にその通りだなと思いました。でもありがたいことに私たちにはイエス様という最も頼りになる信頼できる相談相手、解説者がいつも共にいらっしゃるということを改めて思わされたんですね。さて今日の先ほどお読みしましたヨハネ福音書の箇所10章22節から30節ですけども、そこの箇所を読みますと、そこに私の羊は私の声を聞き分けると書いてありますね。今日はこのイエス様の声を聞き分けるとはどういうことか、その点を中心に御言葉を解き明かしていきたいと思います。まず一番目はですね、26節から27節の御言葉ですね。読みましょう。26節27節あなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきますと書いてありますね。私の囲い、イエス様の囲いに属する羊だけがイエス様の声を聞き分けて従っていくんだということですね。元来このユダヤ人というのは神様に選ばれた神の民でした。そのユダヤ人たちがどうして神様の声を聞き分けることができない、つまりイエス様を信じることができなかったのかということですね。で、ここで言われているユダヤ人というのはユダヤ人全員のことじゃなくて、ユダヤ人を指導しておった律法学者であるとか、この祭司であるとか、パリサイ人、つまり指導者層のことですね。彼らはこう考えるんです。俺たちはちゃんと神様の戒めを守っているから大丈夫だけども、我々よりも仮想のあの下々の庶民たちはそうじゃないと、彼らが罪を犯さないためにどうしたらよいだろうか。そうだ、禁止事項をいっぱい作って守らせることだと考えたんですね。そこで彼らは600数十以上もあるような具体的なですね、安息日にはこういうことをやったらいかんとか、ね、ああいうことをやったらいかんとか、いろんなですね、細かな規則を作ったんですね。そこから直接聖書を読んだり、難しいことを考えなくても、その規則、ね、具体的なその戒めだけを守ってさえいれば、それでいいんだ。それが素晴らしい信仰生活なんだと彼らは考えたんですね。まあ、当時は印刷機もなかった時代ですから、無理もありませんけども、自分たちが勝手に作った決まりを 聖書以上に大事にする、そういう姿勢がイエス様が誰であるかを分からせなくなってしまって、イエス様の声を聞き分けることができなくなった、このことが最大の原因ではないかと思いますね。皆さん、毎日のね、生活の中で私たちはやはり一つ一つの聖書の御言葉に触れていきたい、ね、もし、そしてもし御言葉に毎日触れているならば、私はきちんと具体的に戒めを守っているから大丈夫だなんていう思いになれるはずがないんですね。デボーションの本でも、あるいは聖書日課でも何でもいいです。それらを通して御言葉に触れるときに、皆さんいかがでしょうか。自分の中にある罪がいやおうなく目の前に突きつけられるんではないでしょうか。御言葉を読めば読むほど、私は神様の前に本当に深い罪人だ、こんな私がイエス様に、神様に許され救われるためには、ただイエス様を信じるしかないということが分かってくるんですね。ですからイエス様がここで言われている私の声を聞き分ける人というのは、深い知識があるとか戒めを全部守っているとかいうことじゃなくて、御言葉から自分の罪を示されて、主の十字架のゆえに一方的な救いがある、それを信じてその恵みにすがろうとする、頼ろうとする、そういう人であるということですね。そしてそのことが本当に分かってきますと、たとえ人が何と言おうとも、私は神様から愛されているかけがえのない宝であると、愛されているということが分かってくるんですね。そうです、あなたは誰が何と言おうとも、どんなに具体的な戒めをどうしても守ることなく不完全であったとしても、イエス様の十字架によってあなたはかけがえのない宝とされている、そのことをいつも知る必要があるんですね。だからいつも御言葉を聞いていく、これこそがイエス様の声を聞き分ける一番大切なポイントですね。そして次に、分かち合いたいことはですね、この聞いた御言葉に従うということですね。聞いた御言葉に従う、いくら頭の中で、分かってもそれだけでは意味がありません。生活の中で実践してこそ意味があるんですけども、しかし何か皆さん従うという言葉を聞いたときに、何か強いられたり束縛されるようなイメージがあるんではないでしょうか。でもそうではないんですね。ある教会の信者に一人のご婦人の方がおられました。彼女はクリスチャン生活をしながらも、聖書にたびたび出てくるこの従うという言葉をどうも素直に受け入れることができなかったんですね。特にエペソ書の5章にね、妻は夫に従いなさい、この言葉にはすごい抵抗を感じていたんですね。そんなある日、彼女はある教会の牧師夫人の話を聞くことができました。で、その牧師夫人のこの方はですね、講演の時に、私は牧師である夫にはとても従順に従っていますとおっしゃったそうですね。そこで彼女はその交わりの時にその牧師夫人に聞きました。奥さん、ご主人に従うということには抵抗がなかったですか？質問してみますと、その牧師夫人からこういう答えが返ってきたそうです。夫は私が従順であるため、私をとても信頼してくれていますと、家庭のことから教会のこともすべて安心して任せてくれるので、とても自由にのびのびと教会の働きをしながら主人を助けて自分のやりたいこともできますと、そういう答えでした。彼女はこの牧師夫人の話を聞いたとき、従うということに対する自分の理解が違っていた、間違っていたなということを知りました。従うというのは何か 自分の意見を抑圧したり、なくしたり、無条件に、こう、ただ盲目的に従う、夫に従う、ということではないんだということですね。あるいは、聖書の夫に従えという御言葉の意味に対しても誤解していたことを悟ったそうです。神様が、まずこの私を無条件に愛して、私のためにイエス様を十字架につけてくださった。その愛の神様が私の幸せを願ってより良い方向へと導いてくださるのだ。だからその方に従っていっていいんだ。従うことが私の幸せになるんだ。そのことが分かったときに彼女は喜んでこの従うことができるようになったということですね。また夫に従いなさいという御言葉も抵抗なく素直に受け入れることができるようになったそうですね。もちろん不完全ですから完全にご主人に従えない部分もあるそうですけども、その度に神様が立てられたご秩序の大切さを実感して、神様は私たちの幸せのためにこういう命令を与え、こういう秩序を与えてくださっているんだと確信したわけですね。そのように御言葉を正しく理解して生活の中で実践していくときに、御言葉が本当に自分のものとなって祝福されていくんですね。そのことを2番目に覚えたいですね。そして3つ目に覚えたいことはですね、イエス様が私たちをご自分のものとして責任を持って導いてくださるからこそ、私たちはイエス様に従っていくことができるということですね。28節、29節読みましょう。そこにこう書いてあります。28節から、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものはすべてに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。ここでイエス様は、誰も私の手から彼らを、また私の父の見てから奪い去ることはできないとはっきりおっしゃってますね。私たちが神様にしがみついていくからついていけるというんじゃなくて、神様の方で私たちが奪い取られないようにしっかりと手を握って、また抱きしめてくださっている。だから私たちは曲がりなりにもイエス様についていくことができるんだということですね。創世記12章にイスラエルの先祖となったアブラハムの物語が始まりますね。で、アブラハムのお父さんテラが亡くなった時にですね、後に神様はアブラハムに、私の示す地に行きなさいと命令を与えられました。で、これはですね、お父さんが亡くなってかなり時間が経ってからアブラハムに声をかけたんじゃなくて、実は亡くなった直後に神様がアブラハムにかけられた言葉なんですね。まるでお父さんが亡くなるのを待ちかねていたような、そういう言い方がなされているそうですね。皆さん、愛する家族を失うというのは何よりも悲しみですね。で、この時のアブラハムもきっと、75歳という高齢ではありましたけども、今まで自分を育ててくれたお父さんが亡くなった時に、深い悲しみを味わったに違いありません。しかし、そういう悲しみのただ中で、アブラハムは、神の言葉、あなたは私の示す地に出て行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いに祝福しよう。あなたは祝福のもとへとなるという、祝福のメッセージを受け取ったんですね。悲しみの真っ只中で、豊かな祝福が語られているんですね。しかも、アブラハムは、出て行く先が分かって出て行ったわけではありませんでした。見当もつかなかった。もう見渡す限りあるのですね。しかし、ただ祝福してくださる神様だけを信じて、大きな大きな第一歩を歩み出したんです。 言い換えますと、彼はこの神様の一言によって悲しみに埋もれ、悲しみに支配される人生から上を向いて立ち上がり前進する祝福と喜びと希望の人生へと変えられたということなんですね。彼が天に召されたのは167歳ですから、実にこの時から92年間もの間、長い間神様は彼をずっと導き養って、一切の困難や試練、危険から守り支えてくださったということですね。彼にはいろんな弱さ、不信仰なところがありました。罪を犯しました。それを神様はすべてカバーしてくださった。これを今の私たちに当てはめますと、イエス様の十字架によって許し続けてくださっているということですね。彼の生涯を見ますと、彼が神様についていったんじゃなくて、神が彼がついて生きるように導かれた。ふらついて離れずそうになっている彼をしっかり手を握りながら導いてくださったという概にありません。そして信じる者には本当に神様がこの人知をはるかに超えた大きなその導きを持ってしっかり守ってくださるわけですね。具体的にある本に一つの証が載っておりました。ある教会が土地を買って街道を建て始めたんですね。ところがしばらくして町の暴力団がやってきました。おい、こんなところに教会を建てやがって、やめろと言って反対活動を始めたんですね。工事現場に連日4台ものこの大きな車がやってきてですね、近所迷惑この上ない行動をします。挙句にはお前の子供がどうなっても知らないよと言って脅すんですね。じっと耐えていました牧師夫人は恐ろしさのあまりとうとうパニックになりました。そこで彼女は断食して徹夜で祈ることを決めたんです。断食をして数日後、突然彼女はハレルヤハレルヤと大声で叫びながら笑い始めたんですね。教会、それを見ていた教会の皆さんは、あ、奥さんあまりの恐ろしさに狂ってしまったんではないかと心配しましたが、そうではなかったんです。彼女は言いました。祈っているととっても大きく強そうな天使たちが建築現場の周りをぐるぐる回って私たちを守ってくださっていることがはっきりわかりました。うちの子供たちにも一人一人天使が付き添って守ってくれています。だからもう絶対大丈夫です、こうおっしゃったそうです。彼女は祈りのうちに霊の目が開かれて、神様が天使を使わしてちゃんと守ってくださっていることをリアルにこの目で見たんですね。私はこの証を読んだときに旧約聖書に出てくるこのエリシャの話を思い出しました。アラブ、今で言えばシリアにあった国ですが、この国がですね、エリシャをやっつけようと思って大軍を差し向けて、エリシャが住んでいるこの町を囲むんですね。ありの這いずる隙間もない。エリシャのしもべはそれを見て非常に恐れました。エリシャに知らせました。ご主人様、もうアラブの大軍が私たちを取り囲んできます。それを聞いたエリシャは神様に祈るんです。主よ、このしもべの霊の身を開いて見させてください。すると下辺の目が突然霊の目が開いてですね、アラブの大軍でのその向こう側にもうおびただしいもう何十倍もの多くの天使と天軍、死の戦車が私たちを取り囲んで守ってくださっているというね、そういうところですね。私はその話を思い出しました。ところでその後この暴力団たちはどうなったか。団員たちは次々と不思議な死に方をして亡くなっていったそうですね。恐れをなした暴力団はついに脅しをやめてしまいました。こうして誰にも裁かれないられないで教会はちゃんと完成したんですね。皆さん、この肉眼では この肉の世界のことしか見えません。霊の世界が見えません。だから時には祈りが聞かれないと思ったら無力感を感じたり、あまり祈れなくなったりすることがあるかもわかりません。しかし神様はこのイエス様の御言葉にもあるように、一人一人に天使を使わせて守ってくださっているんですね。イエス様は今日おっしゃいます。誰も私と私の手から彼らを奪い去ることはできません。父の御手からも彼らを奪い去ることはできません。今週もこの主の約束に信頼し、御言葉を立って、今この緊急事態宣言が発令された中ではありますけれども、誰一人奪いされることはないんだ、この御言葉に信頼して主を見上げて新たな祝福の一週間を歩んでいこうではありませんか。お祈りをします。父なる神様、今日はこのヨハネ十章のところから御言葉をいただきました。イエス様はイエス様の囲いに属する羊の声をちゃんと聞き分けて導いてくださいます。また誰もこのイエス様、神様の手から私たち羊を奪い去ることはできません。この神様の約束に心から今日信頼することができました。緊急事態宣言が出ていろんな面で不安を感じるこの頃ではありますけども、この御言葉に信頼して主を見上げて歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に主の豊かな祝福がありますように、守りがありますように、主イエスキリストの御名によって心から感謝してお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に新聖歌の325番を賛美いたします。 では主の祈りを祈りましょう。天に増します我らの父よ、願わくば皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。それでは正詠60番を賛美しましょう。恋願わくば主イエスキリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが、何時だとその家族すべてのものの上に行く久しく豊かにあらんこと、アーメン。アーメン、アーメン、アーメン。ではこれをもちまして礼拝を終わります。皆様方にあってはこのコロナ禍の中でお一人お一人が守られ祝福されますように今週も祈ってまいります。アーメン。